困難が許されますが、あなた方は喜びなさい。それを通してさらに深く私のこの祝福を見、愛を見るであろう。
今回の世界中でのこの困難な出来事を通して、一つインターネットの働きというのをさらに推し進めるということは語りかけとしてあると主が言われます。
インターネットの働きを通して、さらに手の届かないところ、またできない事柄が大きく開かれてくるとおっしゃっています。
この国内だけでなく国外においても、このインターネットのポイントというのをさらに推し進める働きになるとおっしゃられます。
丁寧にまた一歩一歩対応することを通して、働きの幅が広がるとともに、思わぬ大きなこの魚を得るとおっしゃされます。
このマイナスと思える出来事の中においても、感謝の中で主の語りかけを受けるときに、主のご栄光が表されると主は言われます。
それでは、ガリズだけを前と共に賛美していきたいと思います。
予言の言葉をありがとうございます。また共に賛美できたこの賛美の時を感謝いたします。これから御言葉を通して学ぼうとしていますが、生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。こんばんは。前の司会のやつがありますね。はい。イザヤ書の55章の11節を開いていただきたいと。こういうふうに思います。あ、もう開いてる。それではお読みいたします。インターネットとかね、こういう映像を使うといいですよね。っていうのは、そこの聖書の箇所を出すまで、時間が大変かかるじゃないですか、みんなね。ちょっと一瞬に言った瞬間に出てますからですね。ですから、そういう面で早めにできていいなと。お読みいたします。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。今日はこの歌詞を中心にお話をしたいと思うんですが、コロナの事柄で大変な騒動がですね、世界中に起こっています。まあ騒動どころじゃなくてね、株価の暴落なんかもあってですね、これは歴史に響いてくるぞっていう、そういうような事柄が起こってるんですね。このことを通して一つわかるのは、再臨が近づいていると。これはね、わかりますよね。それとともにですね、まだ黙示録の観音の中に入ってないわけで、疫病といっても大変な病気ではあるんですが、黙示録に書いてあるレベルではないんですよね。で、それに対してですね、信仰的な用意をせよと、こういうふうに主が言っておられるということをですね、非常に強く思います。で、目を覚ましていなさいということをね、聖書で書いてありますけども、目を覚まして、そして信仰的な備えをするということは、重要な意味合いがあると。こういうふうに思うんですね。それで、目を覚ましているっていうのは、今世界で何が起こっているかを捉えつつ、イエス様の再臨される時の近さを見つつ、使命を全うするということになると思うんですが、御声新聞がね、 結構いい記事を載せてるんですね。特に、このお会いの時に関する事柄ですね。で、系統的に捉えるにはですね、ちょうどいい、難しい新聞になると考えないといけないので大変なんですが、見込み新聞って結構優しい新聞なので、理解しやすいんですよね。あとね、由美野さんの文章もまたいいと。全体的なことを捉えやすくね、書いてくださっててね。ですから皆さんにね、見込み新聞を読まれることをお勧めいたします。そして、それを通して何かっていうと、主が言ってることだからね、目を覚ましていなさいっていうのはね、我々が目を覚ましていなければいけないって言ってるわけじゃなくて、聖書の言葉なので、これに対する応答というのは重要な意味合いがあると、こういうふうに思うんですね。ですから、そういうのを見て、ね、見といてください。またいろんな長老の方々がね、文章を書いてくださってね、それがね、好評なんですよね。ノンクリスチャンとか、そういう人に送りたいっていう人たちも出て、内容がね、一気に上がったんですね。まあ、あれはもう大したもんですよね。でもね、アドバイスしたのは私なんで。これとこれとこれを、長老は、ともかく文章がいいから、よりいいからね、使えてたんね。でもね、本当に言うと何かっていうとね、最初に示されていたことを言ってるだけなんですね。まあだから神様が言ってることをやってるだけの話なんですが。そうするとね、こういろいろな働きが出てくるので、驚きます。それとともにですね、いろんなノンクリスチャンとかね、クリスチャンに、見声とか雲虹を送ってる方って結構いらっしゃるんですね。だから新潟行ったら先週ね、毎週送ってんですって、雲虹見声を。そしたら、その方が、世界の Y の本をね、なんか、50回を読んだんですって。絶対50回読んでる人いないと思うから。それで擦り切れちゃって。それでですね、新しい本注文してきたっていうことを聞きました。だから、派手に用いられてるわけではないんですが、染み通るようにね、こう用いられていてね、動きが起こってるぞっていうことをね、ちょっと感じるんですね。それでどうぞ、用いておいてください。雲虹に関して見ますとですね、ちょっと他の雑誌とは違うような証が出てるんですね。それはどういう証かっていうとですね、生きて働く神様の証が出てます。で、それを見てみますと、だいたい3割ぐらいが聞き従い、そして7割ぐらいが感謝のことで、感謝のことを通してのね、その、霊の働き、信仰を働かせるということから、聞き従うことに対する信仰の働かせ方っていうのが、だいぶ、クリアできているみたいでですね、いろんな働きと技が起こってるんですね。で、マーリンさんの本と比べてもね、引けを取らないような働きが、まあ、どちらにしてもマーリンさんの本の人たちも、我々の証のあれも神様がやってるわけだから、やってる人は同じなので、変わりないっていうのは当たり前なんですが、非常に優れたものになっているということを感じますし、これはですね、我々がいろんな困難とか問題を受けたときに、大きく逆転する鍵を神様はですね、握らせてるなってことを感じますしね。で、証を通して、その素晴らしさを見ることができるし、また、これから困難の中に入っていく中で、感謝とか聞き従いを知ってるのと知らないのと、大きな差となってくるんですね。ですから、どうぞ皆さんね、読んでいただいて、そして用いていただきたいと、こういうふうに思います。それで、心ゴスペルが行われるんですね。5月2日。非常に微妙な日ですね。まあでも、行われるんじゃないかなと思いますね。その時まで 自粛が進んでたら、もっと経済的に大変なことになるんでしょうね、おそらくね。ただ日本とか中国とか韓国はちょっと落ち着いてきたようなので、このまま落ち着いてくればいいなと思いますけどもですね。その宣伝映像がありますので、それを見ていただきたい、こういうふうに思います。
包む 涙を拭い前を向いて歩こう、一人じゃないから、一人じゃないから。
次回の心ゴスペルは来年になりますけれども、5月2日、またこの場所で心ゴスペルを、開催させていただきたいと思います。ぜひね、皆さんまた5月2日お待ちしていますので、お越しいただければというふうに思います。今日は、皆さん、聞いていただきましてどうもありがとうございました。
まあ、さっきから言ってますが、5月2日っていうのは微妙な時なので、まあ、ちゃんとやれるように祈っていただきたいと思いますね。また、あまし祈り込みすぎて、5月2日、寝てるということもないよね。賛美の働きはですね、霊的な働きで、非常に重要なポイントを持ってるんですね。霊の働きですね。で、ルターがね、非常に賛美の働きを重要してました。具体的にね。で、賛美の働きがどういうふうに起こってきたかっていうことを見るときにですね、非常に興味深いんですね。神様が新しい賛美にしてなさいって言って、変えるとき、その週の、その前の週のときに、漆島さんが電話かかってきたんですね。教会まだ来たことのない、クリスチャンでしたけどね。主の十字架の教会に、TLEA の教会に来たことのない段階で、ね、来ますって言ったので、私ちょっと言っちゃったんですね。新しい賛美になります、これからってね。で、その一番最初に来たんですよね。そしたら言うんですよね。へったな教会だなと思ったって。で、まさにそうだったですね。何の賜物もないしね。そして音楽性もないところだったですよね。でも神様は、始めなさいって言われて、下がった時に、何が現れてきたのかっていうと、主の特別な手が現れてきましたよね。今、インターネットで、いろいろな、ところのですね、歌とかなんかを聴いていたりなんかするんですが、それを見るときにですね、まあ、こちらで作詞作曲してますけども、こちらは上手いですね。要するに自分の教会のことを言ってるので、ね、まあ、勝手なこと言ってななんて、インターネットを見ながら思っている方もいらっしゃると思うんですが、そう勝手なことを言ってます。しかしね、明らかにこっちの方がうまいなと。まあ、理由は簡単ですよね。それは何かっていうとね、20週ぐらいできてるんでしょ？何週あるんだろう？ 12 週の、なら19週か。19週も作ればうまくはなるよ。まずそれが一つ。それともう一つはですね、やっぱり霊の力を感じますよね。特別な霊の力があって、それが動いてきて、例えばね、ワーシップなんかしててもですね、普通にない表現とかね、普通にない特別な恵みっていうのを、総合通して受けますよね。例えば感謝のこととかね、もう誰よりも愛されてるとか、そういう表現ないでしょ。普通の賛美歌とか、ゴスペルを考えてもですね。で、ところがね、そういうことが、なんかこう、心の心臓をこう、ぎゅーって握られるような 感動をですね、覚えたりしますよね。で、その中で神様が働いてらっしゃるぞということを感じますし、また同時にですね、賛美の働きにおいてもね、全体の賛美がね、非常に、良くなってるんですね。これ何度もね、体験いたしました。それは、パトモスでね、日曜礼拝やった時に、下で見てる人たちがいて、で、礼拝賛美しないといけないからね、嫌だなと思いながらね、やったんですよね。そしたら言われました。なんて言いますか、次のパフォーマンスは何時ですか、また見に来たいって言ったんですね。だって見に来たいって言ったって、普通の人が歌ってるだけですよ。ね。そして、音程も外れてるし、勝手に歌ってるだけだけど、でもね、それに触れられてる。ガヤで歌った時にはですね、外国人が何人も見てました。だから全体の精霊の働きがね、非常に強くなってきてるっていうことを感じると思うんですね。賛美の働き自体がね、非常に進歩してきてる。臨在と噂においてね、来てるっていうことは、これはですね、普通のことではない。こういうふうに思います。というのは私はまばし教会の副牧師やってましたし、共同恵み教会では進学生だったんですね。で、音楽の働きをやってましたけども、まばしなんてね、大学の教授がリーダーでやってますよね。で、それなりの働きをされてますけど、こんなんならない。これはね、不思議なことですよね。でね、主の手があるのです。で、主の手のある。そしてね、主の手のあることはね、決して引かないこと。今の段階の働きをさらに超えた神様のね、素晴らしい働きがね、起こってきます。だいたい今歌っている人だって、え、この人がっていうような感じの人は何人もいますよね。もちろん皆さん歌のうまさを見てるから、この人がなんていう時に、ええー、なんて思うかもしれませんけども、昔歌ってる時にね、だってね、はじめくんなんて、全然喋んないんだから。具体的にね。で、元子ちゃんなんて、幻のね、フィリピンチームなんだから。ですよね。で、そこに起こってくる主の祝福、奇跡っていうのは素晴らしいもんですね。感謝したいと、こういうふうに思います。で、回収賛美自体がね、ちょっと霊の力を持ち始めてます。それとともにね、私たちが賛美において、進歩していく中でですね、私たちの礼拝のこの恵みが違ってきてるんですね。で、もちろん賛美の中で解放されるとかそういうことは、ママチでも起こってましたし、共同恵みでも起こってましたけども、より強いことが起こり始めてるっていうことを感じます。それとともにですね、賛美の働きは一つ大きなポイントがあって、何のポイントがあるのかって言いますと、賛美のうちに主は住まうって書いてあるようにですね、臨在が違うようになってくるんですね。で、そうしますとね、何かっていうと、より精霊の働きが強まります。そしてね、賜物の働きがより強く現れてくると。それが一つ大きなポイントです。ですから、どういうことになってくるかっていうと、この精霊の働き、賛美の働きが、進展することによってですね、解放とか恵みを受けて、礼拝においてもね、次の段階の歩みを成していく中でですね、精霊の働きが起こってくるということです。で、この精霊の賜物の働きに関してはね、何がポイントなのかっていうとですね、勇気。よくね、私のところに来るんですね、癒しの賜物のために祈ってくださいってね。で、癒しはね、誰だって起こるんです。普通のことなんです。で、賜物なんて必要ない。祈れば、癒されるんです。すべてが癒されるとは言いませんが、ポイントの方々が癒されていくんですね。で、そして、この癒しの祈りをしていく中で、より 癒しが多く現れる方々には賜物があるということになってくるわけですね。そうしますとね、何かっていうとですね、教会の管理のもとに踏み出すかどうかなんです。ですから皆さんがね、癒しの働きを願ってるならば、必ずそれは起こります。で、ちゃんと数を祈っていけばいいんです。具体的にね。それが起こってくるんですね。ですから、賜物の働きができないっていうのは勇気がないっていうだけの話で、予言だってね、管理の中で、じゃないと、変なのに、こう、つまずかされたりしたりすることがありますので、教会の管理の中で、祈っていくことを通してですね、予言の働きを大きく述べていくと。こういうことになります。ですからね、やった者勝ち。私思ったんですね、マムシにいるときに、悪霊追い出しをね、すごく主張する人がいたんですね。で、見ててね、何にもできないと。ただね、私を通して悪霊がとか言うわけですよね。そうするとみんなびっくりするわけですね。で、私が見てて何にもできない。でもね、その人ね、主張し続けた。そしてね、主張だけじゃ、口だけではなくてね、実際打たれても叩かれてもね、悪霊追い出ししてたんだ。そしたらですね、気がついた時にはですね、その人を通してね、まさに本当に神の技が起こってましたね。で、この時にね、思ったんですよね。何かっていうとね、どういう形にしろ忠実にやろうが勝ちだって。だから、賜物の畑に関してはね、何がポイントなのかっていうと、やる。まあ、やる勇気っていうか、めんどくさくてなく、臭くても やるっていう、そういうことですよね。それとともにですね、皆さんが大きな集会に関わるようになってくると思います。今はね、話してるのは私一人とか、長老とか牧師とか、数人ということになっちゃうと思いますが、皆さんがいろんなところで証ししたりね、メッセージしたりするようになると思うんですね。で、その時に、大きな会衆の中で、癒しの祈りをする、知恵知識を使うっていう、そういうことが起こってきます。それでですね、日本人は、海外の働きに関してはですね、馬鹿にされてます。で、理由は何かっていうとですね、何も起こらない。まあ、一つの理由は何かというとですね、賜物の働きをやらない。それが一つ大きなポイントです。それで、皆さんが聞いたと思いますけどね、ウガンダ行ったのかな?ウガンダ行った時に、予定が組まれていたんですけども、なんか最初は非常に突っけんのでしたよね。ベンジャミンさんたちがなんかね、集会やるのかみたいな感じで。それで、その運転手の人なんて、ちょっと我々を軽蔑したま、まなこで見てましたね。まあ一つはね、私が自動車乗ってる時いっぱいトイレ行くから、それを見て思ってたんでしょうね。具体的にね。ところがね、技が起こったんで、一回目に。瞬間的に態度が変わりました。それは何かっていうとね、一気に集会の数を増やしてきたんです。そしてね、協力協会なしで、クルセドやったんです。ですね、なんか示されたんでしょうね。で、3000人集まった。そしたらですね、何が起こったのかっていうとですね、そこでたくさんの人たちが、まあ皆さん見たと思いますが、救われて、癒しを受けたんですね。そしたらね、あの運転手のお兄ちゃんの態度がガラッと変わった。あんな手のひらを返すほど変わるんですね。具体的に。で、その時何をやったのかっていうとね、技が起こった。救いと技が起こったんですね。で、救いと技が起こる時に、一つね、重要なことがあるんですね。例えば皆さんは、今ね、ゆったりと座ってますけど、例えば伝道集会やなんかやったら、 招きしないといけないでしょ。で、招きするときに一つ問題が起こってくるわけですよね。それは何かというとですね、手挙げてくれる人いるのかいないのか、そういうことなんです。それがね、葛藤の第一となります。で、それで やらない人は多いんだけど、で、やったらね、仮にその時救われる人がいてもいなくても、やがてはね、皆さんがやるんじゃなくて神の福音が述べられて神がやるんですからね、身が出てくるんです。で、その時にやる。しかしね、赤っ恥をかく、そういう覚悟なければいけません。一人も手を挙げなくても恥ずかしいなとは思うんだけど、やるのです。それじゃね、問題はね、賜物を使うってことなんですね。賜物を使うって問題の時、こういう順序を取りません。一人が癒されて、次に二人が癒されて、三人が癒されて、四人が癒されてって形は取りません。個人的に祈るのは一人とか二人とか三人とか、そのぐらいでね、個人的に癒しの祈りで癒されていくってことになりますが、集会になるとね、例えばまとめて、例えば千人ぐらいの集会でやるとかなるわけですよね。そうするとね、恥のかけ方が違うのです。だ、勇気言いますよね。具体的に。だから皆さんね、まあ、勇気があるっていうのは信仰があるっていうことなのかもしれませんが、明らかにね、賜物があるっていうよりも、勇気がある人、踏み出す必要があると。そしてね、神様、それを望んでおられるっていうことをね、非常に強く思います。20万人教会でね、やったときに、まあ、20万人って言っても、1回は3000人ぐらいかな、集まる。でもね、あ、湯村さんもいたか。大胆ですよね、その世界第二の教会にいてね、特別賛美やった。まあ、特別賛美やったらいいんだけど、向こうが曲数を指摘してきたんですよね。2曲かな。それを超えてジャカジャカやっちゃってですね。いや、そのずうずうしさはね、あるのはね、やっぱり違うなと。こういうふうに思ったんですね。で、その時に、聖霊様が言ったんですね。耳の癒しをしなさい。多分最初はね、全体でやったと思うんですね。で、その時思うんですね。全体でやれば、海外の場合ね、誰か、手を挙げる。いろんな病気があるしね。場合によっては誤解して手を挙げるのもいる。でも、耳って言った場合ね、耳じゃないですか。耳が聞こえないといけないですね。そしてその時に、聖霊様が言われたのは、耳の悪い人を、聞こえない人を立たせるっていうのはみんなに目立つじゃないですか。で、耳に手を置いて、祈りなさいって言われたんですね。で、祈った後に言われたんですね。試せって。こうやって耳のそばにみんなで手、こう叩いてもらって聞こえるかどうか試せって。そしてね、聞こえる人は手上げなさいって言えって。で、これはね、大変だったですよね。だって具体的に起こらないといけないわけでしょ。そしてですね、そんなことやったことないと。そしてね、やらなかったらね、やって何も起こらなかったらどうしようと思ったんですね。で、皆さんね、一言だと思って聞いてみますが、皆さんの問題となります。いろいろね。で、その時ね、踏み出すかどうかなんです。で、踏み出すことによってね、技が起こりますから、で、踏み出さないと絶対技が起こりませんね。で、私が、やって、一つ、どういうふうに納得してやるのかというとですね、こう思うんですね。この中に私の知り合いが一人もいないと。で、私がいかに恥をかこうとも、要するにこの集会はあと数十分で終わると。そうすると永遠にみんなに会わないと。 だから私の恥は空の彼方に飛んでいくと。だからもう全く恥かくつもりであるわけですよね。でもね、その時信仰の踏み出しをするからね、主の働きが起こってきます。主の働きが起こらなかったことはなくて、多数の癒しがね起こってきましたね。で、そういう場に置かれるっていうことですよね。で、置かれた時に踏み込んでいくかどうか。で、聖書的に言えばね、皆さんは9つの働きは全てできます。まあ、賜物はね、1つか2つにしろ、賜物でなくたってできるんです。でも、できる時に何が必要なのかっていうと、信仰の踏み出し、これが必要なんですね。そしてね、顕著な技が起こり始めます。癒しはね、顕著に起こってるんですね。大きな癒し。最近は大きな癒しがあまり起こってませんが、それでもポツポツと起こってるんですね。そしてね、癒しはね、癒しを祈った方が勝ちなんです。だからもっと熱心に祈るようになると、もっと実が出てきます。さらにもっと熱心に祈るようになると、もっと実が出てきます。これは確実に実が出てくるんです。具体的にね。だから、うちの教会に癒しがより多くは現れますが、癒しをより多く祈る教会には、確かにその主の技がね、起こってきます。で、この時にね、踏み出すかどうか、祈るかどうかがね、これは大きなポイントであるということをね、どうぞ覚えておいてください。今、コロナウイルスの影響でですね、大変な時代になってきますね。トランプさんが来てね、黙示録に近づいたと思いましたけども、コロナウイルスでさらに近づいたなっていうふうに思いますし、またこれはね、この後ろに神様の特別な、後の雨リバイバルの佳境に導く、その計画がね、大きく開かれてきてるっていうことも感じます。で、その中で、私たちの働きは変わってくるんですね。で、変わってくるときに、踏み出すかどうか。そしてね、神が用いるのであって、皆さんの能力、あるいは努力、力ではないのです。その時に何が起こるかというと、特別な主の、ね、技と力が起こってくるということね。どうぞ覚えておいてください。ライアンホルト・ボンケとかね、キャサリン・クルマンとかすごい人がいましたけども、でもそれは後のアメリバイバルの中心にいたわけではないのです。私はですね、もっと大きなことが起こると。私を通してね、皆さんを通して起こり得ると。で、その時にですね、信仰の踏み出し、これが重要であり、そして、賛美、ワーシップなどを通しての臨在により強まってますから、その聖霊様の働きとともにね、大きくその技が起こってくるっていうことをね、覚えます。それゆえね、そういうような立場に立った時にはね、踏み出す。ということをね、どうぞ覚えておいてください。そしてそのような立場に立った時にですね、恥かくつもりで、もう誰も手を挙げなくてもね、やる。それで何も起こらなくても祈る。ね。そしてね、信仰の踏み出しをすれば必ず主の手が働きますので、ね、それを見といていただきたいと思います。で、この賛美の働きはですね、その大きな聖霊の働きと関係があって、賛美を通してそのまま解放を受けたり力を受けたりするとともにですね、神の技がね、豊かに表されてくるということを覚えておいてください。そして、神の技はね、今の段階でも起こります。ここ、こんなになって言ってるのは数が少ないからです。どんどん忍耐を持ってやってください。とんでもない癒しが起こったりなんかします。具体的にね。そして必ず起こってきますので、ね、それをね、覚えておいてください。それで、白馬キャンプの夏のね、冬の白馬キャンプはね、キャンセルされたばっかですから。けども、夏の白馬キャンプの映像がありますんで、それを見ていただきたい。
白馬キャンプ2019。白馬キャンプは毎年夏に行われるクリスチャンのキャンプです。今年で22回目を迎えるこのキャンプは、日本全国海外から多くの方々が参加されます。今年は535名の方々が参加されました。
白馬キャンプへようこそ。
そして今年は海外から特別なゲストが参加しました。私たちが支援しているカンボジア孤児院の子どもたちです。みんな楽しんでね。白馬キャンプではさまざまなアクティビティが用意されています。白馬の大自然を満喫できる八方尾根散策。おっと、今年は霧が濃かったようです。これはこれで味があるかも。スポーツが好きな方にはバスケットボール。リーダーは県選抜選手にも選ばれたバスケットマン。大人も子供も本気になって楽しんでいます。白馬グリーンスポーツの森は白馬の自然の中でアスレチックや魚釣りが楽しめます。カンボジアのみんなも楽しそう。Jゴスペルコンテストファイナル in 白馬、夏の白馬キャンプの大イベントです。参加アーティストは大人だけじゃありません。アンダー21の部、キッズの部も用意されていて、幅広い年齢のアーティストたちが今年も神様に賛美を捧げます。
京都から来ましたのみです。自分は関西から来たので、関西のチームに頑張ってほしいなと思っています。
そして今年はカンボジアのフォローガットも参加します。今年の優勝はエルサレム。アンダー21部門、エシュルン。キッズ部門、子供器物。おめでとうございます。
知能制御系というか知能 AI です。
21世紀型の福音宣教のため各種セミナーも行われます。今年は中村牧師による AI IoT セミナーも行われました。
最近の2010を作っていくと、すごく聞き取りやすいメロディーを作っていくことができます。
こちらマークのつまり矢印みたいなのありますよね、こういうダウンロード、それがダウンロードというのね。
カンボジアのみんなはオーケストラセミナーに参加したみたい。頑張れ。あ、こんなところでのんびりしてます。 そろそろ正解が始まるよ。白馬キャンプでは毎日朝夕に神様を礼拝する時が持たれます。今年はどんなことが語られるのでしょうか。
だから私たちはですね、皆さん主に愛されるということに選ばれているんです。我々はね、主に愛されるということに選ばれているんです。
神様は私たちの願い、思い、心をちゃんとご存知なんです。
私たちたとえ力がなくても、また能力がまた何やっていいかわからなかったとしても、祈っているならば、祈っているならば神様が御業を成してくださいます。
そして、ね、愛しているから、我々が、ね、価値のある最高の人生を送ることは、ね、主の御心なんです。我々が幸せになることは主の御心なんです。問題が解決することは主の御心なんです。最善なことが与えられることは主の御心であるということを、ここからスタートする。あ、神様、どうして私からが遠く離れてるんですか。神様に近づきたい、しかし近づけない。あるところまでしか私の力では神様のところに行けない、神様のところに行けないと思った時に、神様は言われたんです。あなたがそう思ってるだけで、私はあなたの中に、あなたと共に。
私たちはね、この終わりの時のリバイバルに召されたこの群れとして、教会として、そのもうすでに語られているリバイバルに向けて進んでるわけです。
永遠の神の愛の光、これが私たちをさらに幸せに変えていき、そしてですね、さらに働きを進め、技を出し、これが私たちの教会の名前である。そしてね、神様はね、私たち一人緑を愛しているんです。だから私たちは明確にね、信仰を使うポイントとしてね、私は愛されているって告白するのが信仰を使う。
今年の白馬の賛美大会も最高でした。
今年のバイキングも最高でした。
ありがとうございます。
I love you。
今回はですね、私なんと20年ぶりにこの白馬キャンプに参加しました。それもカンボジアにいるおじいの子供たちと共に。これは本当に素晴らしい、神様の愛を感じるものでした。本当に感謝します。
はい、今日特にあの告白を通して神様が私たちを愛されているんだなと強く感じられました。
王の王、全世界の主の主を称えます。感謝します。賛美します。あなたを称えます。リバイバルは起こっています。またさらにあなたの技は起こります。私たちを用いてくださいます。力強い技が始まっています。私たちはそれを知っております。それゆえあなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。賛美します。7月に夏のキャンプが行われます。まあ、あの、夏のキャンプは中止ということはないでしょう。具体的にね。そして、あの、このキャンプの特徴はですね、リバイバル、そして終わりの時の働きなんですけども、コロナウイルスの関係でまさに終わりの時だな、っていうふうに思い、思うような時代になってきましたよね。で、まあ、この時代に我々が、生きるっていうのは特別な私は恵みがあるなと、こういうふうに思いますね。なぜそうなのかっていうとですね、神の働きの結論が来るからです。再臨によってね、千年王国に移行する前にこの時代が終わりますよね。で、その特別なこう神の栄光が表されるのですね。で、このキャンプの特徴はですね、まあ、一つ嬉しいのはね、黄昏の灯火に似たような曲ができましたよね。 黄昏の灯火は、なんか似てるんだね。それができたのは嬉しいなと、こういうふうに思うんですが、それともう一つはですね、リバイバルの鍵があるんですね。それから、クリスチャン生活の鍵っていうのがあって、その鍵が与えられているということです。この鍵が与えられているっていうことは、すごい重要なポイントを表すんですね。あるキャンプに行ったんですね。そしたら、そのキャンプに行った時に、更衣室に入れられちゃって、私一人だけで、キャンパーの人とは隔絶されたところに行ったんですね。私ね、それ喜んだんですね。なんで喜んだのかっていうとですね、みかんの缶詰持ってたからね。そしてみかんの缶詰をですね、みんなのいるところであげたら、どうなるかっていうとですね、食べられないでしょ。みんなに食べさせてあげて、最後に3、4切れ取る。でもね、一人でやるならね、全部取れるんですよ、ね。こう、影で隠れて食えるわけですね。でね、食べようと思った瞬間にね、あれと思ったんですね。缶切りがない。ついてないんですよね。でも当然缶切りなんて持ってきていませんから、缶切りに買うものをいろいろ探したんですね。何もないと。それでですね、歯でこうやってね、開けようとしたんだけど、歯型がちょっとつくぐらいでダメ。そしたらね、そばに釘があったから、釘持ってきてね、こうやろうとしたんだけど、長藤君みたいにバカ力がないからダメ。具体的にね、で、トンカチみたいに叩こうと思って、こうやったら痛いで、ね。で、そしてですね、どうにもならないんですよ、缶詰に一缶食えない。つまりね、鍵がないとダメ。開けるものがないと。で、最後にね、開けました。もうこれはね、みんなに やれって言ってなと思ってね、みんなにやったの。みんな喜んでましたね。で、私ね、一個も食えない。その時にね、ちゃんと身があるのに、開かないのです。食べられないのです。だから、リバイバルの働きがあるのに、我々は食べられないし、それから、クリスチャン生活の豊かな恵みのポイントがあるのに、開けられないってことが起こってくるのです。じゃあ、ポイントは何かっていうとですね、神様はね、なぜマーリンさんをね、私たちのところに使わせてくださったのか。あの、世界的な器をね、それはね、マーリンさんが鍵を持ってるからです。感謝という鍵と、聞き従いという鍵ですよね。これが大きい。で、今、リバイバルが起こり始めたっていうことを主が言われてるのはですね、鍵が与えられたからです。で、鍵が開いていて、徐々に動き、いろんな事柄が起こり始めてますね。で、この時ね、思ってください。何が思ってくださいっていうのかっていうとですね、いや、でもまだいろんな働きが進んでないじゃないかっていうかもしれません。ね。でもね、神様は、遅刻気味に来るのです。具体的にね。で、皆さんね、ロシア系ユダヤ人は何年経って成就したと思います。ですよね。それとともにですね、ポーランドの働きは何年経って成就してきたか。そしてね、今度はね、ドイツ語とウクライナ語に予言の本を翻訳して出版します。そうするとね、ウクライナ、ポーランド、チェコ、ドイツという形になって、まあ、当初は東ヨーロッパから動き始めましたから、それが西に行き始めてるんですね。ここに至るまで何年経ってます ?30 年ぐらい経ってますよ。そうするとね、一つ分かるのはね、神様の時と我々の時が違うっていうことと、神様の時が来た時には、驚くべき方法を持ってね、主が技を成し始めるという。で、このリバイバルの働きに関してもね、 一つ分かるのは、まあ、ある方は10年前に来てリバイバル行ってて、20年前に来てリバイバル行って、30年前に行ってリバイバルが行ってたっていう言うかもしれませんが、言ってましたよ。しかしですね、主の時はね、30年40年を超えて働いてる。で、凄まじい神様の名工をその中で見てます。そして皆さんね、今それがね動き始めてる。これが一つあるんですね。それともう一つはですね、クリスチャン生活で実はね、皆さんね、とんでもない祝福を受けてます。だって私ね、共同恵みいる時感謝知らなかったもん。知らないってことは何かっていうとね、神様の愛はある程度わかるんだけど、その現実的な事柄の多くはよく分かってなかった。で、神様の祝福はある程度体験するんだけど、しかしね、こんなことが起こるっていうのは知らなかった。聞き従いとね、感謝の中で。それがね、今開かれてきてる。雲に虹にね、その証が乗ってます。で、証を見てね、ちょっと思ったんですね。それは何かというとね、こういうような証はない。生きて働く神によってね、特別な種の働きが起こったっていうのは滅多にない。私が元共同恵みにいたらびっくりしたでしょうね。で、それはね、当たり前かのように書かれてるんですね。と見ながらね、ちょっと思ったことがあるんですね。文章があんまりうまくないから、もっと効果的に書けるのにね、書いてないなと思ったのがいくつかありましたけどもですね。しかし、証自体はね、特別な働きですよね。それは何かというとね、特別な恵みがね、開いてきてる。例えば、今コロナ騒ぎがあってね、疫病が流行ってきて、もっとひどいことも起こるかもしれません。しかしね、我々は対抗できるのです。何によって対抗できる？もちろん神様の恵みによって対抗できるんだけど、言葉ですよ。でも、私はね、皆さんもそうだと思いますが、けども、感謝を知らない時期をクリスチャン生活の中でね、通ったんです。で、その時の状況と今の状況はまるで違います。知ってる時と知らない時。これはまるで違います。私ね、昔、ヨブ記が好きだったんです。ああいう、やられちゃう方。ですね。で、ヨブ記を年度のね、御言葉にしたこともあったんですね。今考えるとね、そんなことやらなければよかったと。試練の多い人のところにね、年度の御言葉は導かれるのはとんでもないことだなと。こういうふうに思いますね。で、私ね、苦しみとかなんかに共感したのです。でもね、一つね、ヨブが開かれてないことがありますね。それは何かというと、すべてを感謝するということが開けてね。旧約時代のあの時代でね、ヨブの信仰は理想的な信仰でしたね。そうなりますとね、いろんな出来事とか困難においてのヨブが感謝のことをより知ってたらね、これは全く違う展開になったであろうと。こういうことですよね。で、皆さんはね、神の愛を我々は感じておりますけども、もっと深く感じます。で、The Light of Eternal Agape という名前になったんですけど、最近ね、そういう感じになってきたのかなと、こういうふうに感じるんですね。それはね、一つはね、この問題で感じます。それは何かというとね、インターネットが持ち上げてきてるんだ。だから、アンテオ家のインターネットを通してね、いろんな教会に人が来始めてます。6個の教会行ったらね、5、6個の教会に、年月を経てね、来てます。あとね、定着し始めた。ある教会なんてね、行ったら20人いて、こんなくらい集まると驚かなくてびっくりしてる教会もありますし、移動してる教会もあってね、増えてきてるんですね。具体的に。ある期間はね、全く増えてなかったです。行くたびに同じメンバーで仲良くやってました。で、違う動きになってきたんですね。 そしたらね、なんか有名な牧師が、どうせ悪口言われてんだろうと思って、全然気にしてないんですけど、同情的に言ってくださったり、高評価をしてくださったりね、そういうような事柄がね、増えてきてるんですね。それでね、主の十字架っていう流れから変わってきたぞっていう感じですよね。そして、永遠の愛の、なんだっけ、自分の教会の名前忘れないでください。恵みの光ね。それがね、動き始めてるぞっていうことをね、ちょっと感じるんですね。どうぞ皆さんね、神の手が動き始めてるっていうことをね、どうぞ気がつかないということのないように。気がつかないということによってそれを逃しちゃったりなんかしますのでですね。で、神の手はね、動き始めてます。そしてね、それはさらに大きなものとなってくる中で、このキャンプがね、一つポイントになっているということをね、覚えておいてください。それで、1分動画がありますんで、それを見ていただきた
い。皆さんこんにちは。今回のテーマは黙示録です。黙示録は AD90 年頃に使徒ヨハネがパトモス島で与えられた啓示に関して書かれています。2章と3章には各時代全世界に存在する7つのタイプの教会に関して書かれていて、4章以降は寒暖時代から神の国に至るまでのことが書かれています。さて、この黙示録には2つの特徴があります。1つはイエス・キリストの再臨直前7年間の患難時代を中心として、これから大きくなる困難や問題、そして患難時代前半に迎える後の雨リバイバルのクライマックスについて書かれていること、そしてもう一つは永遠のことについて書かれていることです。患難時代は反キリストが締結する中東和平がスタートの合図となります。前半 3.5 年と後半 3.5 年に分かれていて、戦争、内戦、テロ、飢饉、死病、迫害、殉教、地震、自然災害、核、放射能問題などが今までの規模をはるかに超えて起こります。特に後半は大患難時代と呼ばれ、歴史上最も暗い時代となります。また EU が一つの国となります。これがダニエル書などで予言されている復興ローマ帝国で、反キリストがリーダーとなり、世界統一宗教のリーダーで大バビロンの頭である偽キリストが協力することになります。患難時代の最後に反キリストが全世界の軍をハルマゲドンに集め、エルサレムに向けて進軍しますが、キリストがクリスチャンを率いてオリーブ山に再臨され、反キリスト軍を徹底的に打ち破ります。反キリストと偽キリストは火の池に投げ込まれ、サタンは縛られて底知れぬところに投げ込まれます。患難時代は未だかつてない困難な時代となりますが、患難時代前半において神様の働きが大きく進みます。患難時代の最初と最後に白い馬に乗る者の勝利が出てきます。この白い馬に乗っている者はどちらもキリストです。そしてこの最初に出てくる白い馬に乗っている者の勝利はキリストの勝利、宣教の勝利を表します。ここで使徒行伝2章にあるヨエルの予言のもう一つの成就である後の雨リバイバルのクライマックスが起こると思われます。また患難時代のちょうど真ん中 3.5 年目に啓挙が起こり、啓挙されたクリスチャンを迎えるためにキリストが空中再臨されます。この時までに死んで天にいるクリスチャンに御霊の体が与えられ、啓挙されたクリスチャンに御霊の体が与えられます。さて、地上再臨の後、キリストが直接統治する千年の平和な時代が訪れます。千年王国と呼ばれ、私たちクリスチャンもキリストに従い統治に協力することになります。千年王国の最後、サタンは解き放たれて再びエルサレムを攻めますが、天からの火で焼き尽くされます。サタンは反キリストと偽キリストがいる 火と硫黄との池、地獄に投げ込まれます。最後の審判が行われ、世界は新天神地に変わります。また新天神地とともに神の国である聖なる都、新しいエルサレムが天から下ってきます。今のエルサレムあたりを中心にして下ってくると思われます。黙示録の記述は新天神地、新しいエルサレムの到来で終わりますが、ここから主と共に歩む永遠が始まるのです。それではまた。
観覧時代の記述の中にですね、疫病がなかったのはちょっと残念だったと。皆さん意識していませんか？前触れのね、コロナウイルスが出ていますよね。で、これから、起こることに対する、主の言われていることは非常に明確です。それは、7年間の観覧時代が始まります。中東和平を機にですね。そして、7つの封印と7つのラッパーが鳴らされて、7つのラッパーの時に景況。で、あとは大観覧と。そして7年目に、エルサレムにイエス様がですね、再任されます。そして、この時代はですね、大きく千年を超えて姿を変えていくということになるんですね。で、この時にですね、まあ、主が、私たちをね、この時代に生まれさせてくださったっていうのは素晴らしいと思います。で、何があって言うとですね、物語の終わりですよね。で、皆さんね、物語の終わり、面白くないですか？物語の途中っていうのはね、なんとも知り切れと思うんでですね、教え方だと思いますよね。だからこの時代に生まれられたっていうことはね、特別な恵みであると。ちょっと感謝したいと思います。ありがとうございます。この時代に生まれたっていうこと自体が得した。で、それを感じますよね。そしてね、一つわかるのは、コロナウイルスで非常にこんなことなかったぐらいの大変なことになっているわけですよね。で、それを通して、再臨が近いっていうことを主は言っておられて、目を覚ましていなさいって、聖書に書いてあるから、やんないといけない。だから皆さん書いてください。御声新聞読んでください。ね。そしてね、どう今世界が動いてるのか見てください。なぜなら目を覚ましていなさいって書いてあるからです。そしてですね、このいろんな困難がこれからやってきますが、コロナウイルス自体が大困難ですから、皆さんのためにね、またいろんな方々の、ノンクリスチャンのためにも祈っていただきたいと思うんですが、一つね、明確な御言葉があるんですね。信仰による勝利っていう、第一ヨハネに書いてある。で、これは何を意味してるのかっていうとですね、私たちが信仰を用いて対応するならば、必ず勝利になるって書いてあるんです。だから皆さんね、勝利は我々の手の中にあるんです。ですね。それで皆さんね、その勝利が現れるために皆さんの信仰を用いて、いろんな問題に対応しておいてください。忍耐の後にね、必ず大きな勝利が来ます。そしてね、観覧時代に入ったらもっとひどいことになるわけですね。でもね、聖書は何を書いてあるかというとね、信仰による勝利って書いてあるんです。ですから、今の困難は ひどい困難ですが、もっと大きな困難になった時に、で、我々はね、勝利を取ってるんです。どうして勝利を取ってるのかって、神は味方だ。我々の力だったらね、10あったら15が来たら終わりなんですが、我々がいくら10であろうと、3であろうと、2であろうと、1であろうと、神様は無限大だから、何が来たってね、ちょちょいのちょい。で、皆さんね、信仰によって対応する備えをするっていうことが、非常に重要なポイントであるということを覚えておいてください。で、それとともにですね、このコロナウイルスの後ろにね、神の素晴らしい計画があります。で、私たちはなんでそれを知るのかっていうと、御言葉を通して知るんですね。で、 困難に対して信仰を使うということがありますが、神様がこれからなされることに対して、ね、信仰を用いる。その時にね、大きなことが起こります。神様はね、皆さんに神様の栄光が現れるような道に導いています。神様の前に一生懸命やって、でそしてですね、祝福されるってこともありますが、そうではなくて神様が皆様を通して現れるようなことが起こってきます。そうなりますとね、何が起こるかっていうと、驚くべき神様の素晴らしい技が起こるとともに、栄光が表されていくと。でその時にね、信仰、だから困難においても栄光の現れにおいてもね、信仰が大きなポイントとなっているということをね、どうぞ覚えておいてください。そしてですね、信仰っていう時に、まあ、神がポイントになるわけですよね。しかしですね、神がポイントになるっていうとよくわけは分かんない。私はね、信仰を強めなさいとか、そういうメッセージを福音派にずっといたのでですね、聞き続けました。そしてね、わけが分かんない。だから信仰を強めなさいとか、信仰を学びなさいとか、いろいろ言われてる時にね、信じる力、私のうちに信じる力を強めることかと思ってね、信じようとかしたんですけどね、すぐ不信仰になっちゃう。で、わかりますね。信じようとすると、いかに自分が不信仰か。でね、山手線みたいに同じところをくるくる回ってたんです。でも信仰っていうのはわかりました。神の言葉に信頼し、従うことです。私の信じているレベルとか力とか、そういうことではないんです。いくら疑っていても、神の言葉に立って従ったときに、これが信仰ですから、神の技が起こるということが起こります。先ほど、大きな集会で癒しの祈りをしたときに、岩出る会をやりました。で、私は神の言葉がそう言ってるので、それに立ち従ったのです。で、心の中はね、めちゃくちゃでした。恥かくんだろうなとか、何も来なかったらどうしようとかね、疑いでいっぱいでしたね。で、私が信じている私のレベルで何かをやってたら失敗したでしょうね。でもそれは信仰ではないのです。信仰は神の言葉に従い、そして、神の言葉に立ち従うのです。もし皆さんが感謝に立ち従ったのならば、感謝の技が起こってくるのです。具体的にね。ですからね、御言葉がポイントとなります。神がポイントなんですね。で、神の具体性は御言葉を通して表されています。そしてね、その御言葉がポイントの時に、二つの御言葉、もちろんたくさん信仰の言葉があるので、それ全部なんですが、特に二つがポイントとして用いられる時に、神の技がね、大きく現れると。それは聞き従うことと、感謝すること。で、先ほども言いましたね、長老とか牧師とか、あるいは信徒の方々の証が違う。自分の教会のことをよく言ってるって言われるかもしれませんね。そうでしょう。しかし明らかにね、ああいう証はない。それは何かというと、神がやってるからであって、そして神の御言葉に従って動くときに、御言葉に従った神の栄光が表されるから。で、私たちに聖書を通してね、あるいはいろんな形で語りかけられる聖書の枠内の神の言葉を通して、神様は勝利と技をね、豊かに私たちに与えているということを覚えておいてください。そしてその言葉に立ち従うときに、今までいろんな技を見てきましたけども、これから大きな技を見ると。私は分かんなかったんですね。あなた方だったっけな、ちょっと覚えてないんだけど、キリストの技を行い、それよりも大きな技を行う。 って書いてありますよね。であの時大体みんなこういうふうに解釈するんですね。キリストの技を行い、それよりも大きな技っていうのはイエス様の十字架を信じさせる技だって、これが救いの究極だからっていうんですが、あれをよくよく見てるとそうじゃないですね。それは何かというと、キリストがなされた技を行い、それキリストがなされた技よりもさらに大きな技を行うって書いてありますね。で皆さんの中で何人もね、キリストの技を行い、またある方々はさらに大きな技を行うという、そういう時代がね、すでに来ていると。で、その用意ができているっていうふうに思いますし、そのポイントがこのキャンプにあるっていうことをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人の上に豊かに働き、ご栄光と宮座を荒らしてください。神から来たものと、そうでないものと、ちょっと入り混じってる方がいらっしゃいます。で、これははっきりと確認をし、そうでないものを捨てていかなければなりません。そうでないと、この神の御心にかなった歩みをすることができず、いろんな障害を受けます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご用こと、宮沢を出してください。あることになると否定的になって、そしてその言葉を告白する方がいらっしゃいます。そのことに関して悔い改めて、その告白を切り替える必要があります。そして告白を切り替え、信仰の告白を全うする中で、主の働きが起こってきます。また何かしようとしていることがあって、執着しているんですが、御心でないことに執着している方がいらっしゃいます。神が示されることを忍耐を持って待ち、受けるように、そしてそれに従うように、それを通してさらに大きな神様の栄光と技がその人を通して表されます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それでは、おのおので癒しのためにお祈りください。天の様、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの宮やってめず、お一人お一人の体と精神から、病の霊を去れ。イエス・キリストの宮やってめず、お一人お一人の体と精神から、病を去れ。イエス・キリストの宮やって、お一人お一人の体と精神めず、癒されよ、癒されよ、癒されよ。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの宮へって、お一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。何かこう、いろいろ考えていると、いつも同じ結論になる人がいます。そこに霊が働いています。その霊が断ち切られました。解放されました。それへ感謝をして、それを受けてください。天の様、どうぞ豊かに導き、目が見えにくくなっている方がいらっしゃいます。また、神様はそれを癒そうとされているんですが、何かそこに警告があります。それを聞いていきなさい。その警告に従うときに、癒しが始まります。天の様、どうぞ豊かに導き。かつて偶像礼拝をこうやっていて、で、それが残っていて、それがちょっと抜けない人がいます。抜けないっていうよりも、無意識にしろ、あるいは意識があるかもしれませんが、握ってることがあります。それは明らかに主に反することです。きちっと悔い改めて、そして主の御心をその中にはっきりとつかみ、従うように主は語っています。解放とともに、さらにその方に約束されていた主の祝福が成就してきます。多くの働きが、その中で成就してきます。イエス・キリストの宮によって命ず。アーメン。